時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、皆さんにお送りしています。学び続けたいあなたのために大人の力。今月も始まりました。そしてナビゲーターは、スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川弘子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず、スタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、どういったことをされている事務所なのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本は障害学習支援事務所です。障害って皆さん長いですよね。はい、その中で、いろんな、講演会とか講座などを通して皆さんにより良い情報を発信しています。今その一生涯って長いって言いましたけど、はい、その中で、長いステージ3つに分けてみました。
どんなステージですか？
はい、この3つがですね、まず1つ目、出産子育ての時期ということで、ここではお母さんたちに寄り添いながら子育てや、若者の人たちに、いろんなアドバイスをしています。体教スクールやってます。昨日ね、そういえばあの料理教室だったんですよ。
あ、ずいぶんなんかいろいろと料理作られたようですね。
そうです、そうです。あのちょっと昨日料理教室やってくれたら、あのぬりえさん来てるので、何作りました昨日？
お豆腐を使ってカニクリーム風の美味しいコロッケ。
お豆腐を使ったカニクリーム風のコロッケ。
なるほど。
はい、肉巻きおにぎりとかね、
美味しそうだね。
いろいろあったみたいですよ。元気になりそうです。
はい、そんな中であの体教スクール行われています。で、2つ目、自分の意思が確立されて人間として高まっていく時期。今日はね、実はね、若者がいるんです。このスタジオにね、19歳の若者がいるんですけれども、はい、彼女もきっとね、あの今いろんな葛藤ありながら、あの前に進んでるんだと思いますが、そういう時代の人たちに、キャリア金融教育をしています。そこでは小中学校ではお店を起業していくシミュレーションの授業とか、高校生大学生には就職活動前に、働くってどんなことっていうことでいろんなお話をさせてもらっています。と3つ目、これがライフエンディングステージと私たちは言っています。60歳を過ぎてからの生き方、退職後の生き方、自分の人生のしまい方などを、エンディングサポートチームと一緒に考えて、そして皆さんの役に立つように問題解決に当たっている、そんな部署です。
はい、では今週も大人の力、この後30分間ごゆっくりお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。この大人の力では、学びストと呼ばれる皆さんをこのスタジオにお招きしまして、それぞれの専門分野のお話をお伺いしております。さあ、では今回の学びスト、ロコ先生、どういった方ですか？
ね、ちょっとね、だいぶ緊張してるんですけれども。朝から
ロコ先生が？
そうだって後で、はい、紹介したら、あの皆さん驚きになると思いますが、
はい、
本日は事業承継センター株式会社の代表取締役内藤博さん、それと金景ファーム CEO のクリア俊夫さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お願いいたします。
このお二人ね、内藤先生東京からお越しいただいて、
はい、
あのクリア先生はもう皆さんこの番組でもおなじみですよね。スタディライフの特別顧問としていろんな、ご指導をいただいてます。
私どちらかというと作家さんというイメージが、はい。
クリア先生そうでしたよね、はいはい、そうそう、工場さんというお名前でした。
そうでした、はい、
はい、で、それで今日はこのお二人だったので、私こうテーマ、あの非常に迷ったんですけれども、
はい、
あのお二人を見てるとやっぱりなんか革命を起こす二人だなというふうな印象を持っていますので、今日のテーマは革命を起こすお二人 ということにしてみました。皆さんいろんなお話聞けると思いますので、どうぞお楽しみに。
この番組を聞いた後から何かが皆さんの中で動き出すかもしれません。非常に楽しみなお話。ただそのお二人のご紹介させていただいたんですが、具体的にどんな方なのかっていうのをですね、うん、もう少し深く知りたいなと思うんですが。
そうでしょう。内藤先生は東京で事業承継士、皆さん分かられます？事業承継士ですよ。
いや多分初めて聞いたっていう方多いんじゃないですか。
そうそうそう、今、経営者の人たちが後継者の人たちにどう、ね、先代の人がこう後継者の方にどんな風にこう、事業をお伝えしていくか、思いを伝えていくかというところでね、そんなお仕事、事業承継士というお仕事があるんですが、それを、先生は育てていらっしゃるというようなねところになられるんですが、そして経営者の良き相談相手、そして多くの問題を解決しておられるというような内藤先生ですが、内藤先生にちょっとお仕事内容とか活動内容をお伺いしてみたいと思いますけれども、先生よろしいですか？
はい、ありがとうございます。熊本にお邪魔して皆様のお役に立てるのは大変幸せです。こういう機会をいただいたことを古川さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。栗谷
先生本当にありがとうございます。昨日は大勢の聴衆の皆様にセミナーをさせていただきました。東京でも事業承継のコンサルタントとして1から10まで全部1箇所でお話ができるところを作ろうということで、事業承継の入り口から出口まで全てをノウハウとしてまとめていこうということをやっています。入り口として考えられるのは、そろそろお年を召してきて会社をやっていくのがしんどくなってきたな、あるいはお父さんそろそろだから私に社長を譲らない、そういういわゆる会社の変わり目、なんて言いましょうかね、動物で言えば脱皮をする瞬間と言ってもいいでしょうか。カニが甲羅を脱ぎ捨ててね、新しい、環境に変わっていく、ちょうどその弱いところなんですね。会社がガタガタしたり、人間がなんとなくうまくいかなくなってしまったりする、そういう時期、ほんのわずかなんです。長くても3年ぐらいの間なんですが、その時期だけしっかり企業様とその経営者の皆さんに寄り添ってお話をできる専門家、そういう人たちを作っていこうというのが私どものお仕事なんです。私たちは人を作ることによって未来が変わると思っています。人というのは命だけでは生きていかれません。命に足すこと、知恵があり経験があり、そして仲間が必要なんです。こういう周りの力があって初めて未来ができてきます。私最近孫の顔を見ると、幼稚園入ったばっかりなんですけど、この子がどんどん成長していく、今まで喋らなかったことを喋るようになり、表情が豊かになっていきます。小さい子供というのはそこにいるだけで未来を感じさせてくれるものだと思います。それでは会社の未来はどこにあるんでしょう。会社の未来を作り出すのは誰でしょうか。それは後継者と呼ばれる後継ぎの方々です。この後継ぎの方々の教育も私の大事なライフワークになっています。古川さんと通じ合うのは人を作るというテーマだと思っています。志はあっても、お父さんの仕事をそのまま受け継ぐのは嫌だなと、あんな古臭い仕事をやりたくないなと思ってらっしゃる若い方たくさんいます。そういう方々にはこんな風に言います。第二創業をしたらいいじゃないか。第一創業はゼロから会社を作ったお父様、素晴らしかったと思う。でも引き継いだせがれさんは第二創業、例えば今までと仕事のやり方を変えて通信販売をされたり、女性とタイアップを組んだり、ちょっと今までと違うやり方を加えていきましょう。これを経営革新という言葉で言っています。古川さんは革命と言ってくれましたけれども、私はイノベーションとか革新という言い方を使っています。どちらかというと従来の流れを半分ぐらいは引き取りながら、半分ぐらい新しいものを加えていって、今までにない世の中や会社や仕組みを作っていけたら素晴らしいなと思います。 今回の震災を臼杵の町を拝見して大変心の中に深く入れました。全く東北や阪神淡路と同じようなことが起きています。そしてその数年後にね、立ち上がった人たちみんな言ってることは、今までと同じじゃダメだ、自分たちで新しい形を作りたい、そんな風にね考えている人が多いです。生まれ変わるチャンスが今起きた、少し早まった、そんな風に考えていただけたらなと思っています。
ありがとうございました。
今の脱皮の時期とおっしゃったのを聞いて、その時期は非常に弱い時期だ、そのいわゆる代替わりって言っていいですかね、代替わりの時期というのは、その弱い、一番守ってみんなで何とかしていかなきゃいけない時期なんだなっていう、その感覚がなかったので。
そうですよね、
すごくこう、なるほどなと思いましたね。
企業に弱い時期がある、そこに一緒に関わる、そこにはやっぱり熱がそんな長くはないんですね。
そうです、例えば30年ぐらいやってきた優良企業さんでも、30年経つといろいろなところが疲れてきています。建物といえばひびが入っているかもしれません。やってこられた代表者の方もなんとなくお年を召して、慣れが生まれたり過去の経験にとらわれすぎたりします。後継者の人はお若いです、エネルギーもある、だけれど経験が逆に足りない。また昔から会社にいる方々とうまくやっていけるだろうか、お年上の部下を御していくことができるだろうか、そういう不安を持っていますね。ですからまず人間のところに寄り添う、人間としての心を支える力がまず第一に必要なんです。そして第二に必要なのが、今日お見えになっているクリア先生のように専門家なんですね。やはり税務の専門家、法律の専門家、経営内容のことを詳しく説明できる人、金融機関、行政、いろいろなところに専門分野を持ったプロフェッショナルがいらっしゃいます。そういう方々と一緒になって全体的なバランスの良さを作ること、これが事業承継なんですね。
ありがとうございます。
いわゆる2代目3代目と言われる方々は、イメージ的にまずは外飯食、それだけじゃない、もっともっとこう大きなものがあるんですね。やっぱ確実に次の世代、次の世代に伝えていきたいですもんね。
そうですね。そんなほら第二創業とか、第一創業、第二創業という言葉も初めてかなっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今日は創業者の栗谷敏夫先生が
いらっしゃった創業者が
第一創業者ですか、創業者ということで、栗谷先生もね、いろんなところで活動をなさっていて、もう本当に新聞だったりテレビだったりというところで最近よくお見かけするんですが、先生活動の最近のヒットというところでちょっとお伺いしてみてもいいですか。もちろん事業承継絡めてでもどちらでも結構です、
はい、ありがとうございます。栗谷です。今回はですね、ご存知のようにもう4月14、16というですね、大きな大震災という、もうおそらく全国の方々が今度はやっぱひょっとしたら自分のところにもやってくるんじゃないかなという不安を、よぎるような大きな震災だったと思うんですね。でこういう時の時にやっぱり自分の場合はたまたま今回被害者ということになってないですね。だけどそのやっぱり被害者だったらと思うのと、すぐそこから動かしていただいたんですけど、やっぱり被害を受けた方々のこう気持ちの中にどんどんやっぱり入っていく自分がいて、やはり動かなければという、そしてやっぱりその届けなければいけないと。ただその冷静にその背景を考えたときに、私たちの会社にはたくさんの仲間がいるんですね。で仲間が日頃から本当に地道に頑張ってくれてるし、こういう被害の中でも本当にコツコツと仕事をしてくれてるんですね。ですからその中で誰かがやっぱりそれをこの仕事をまた止めたならば経済というのも止まっていきますので、そこはお互いに機能分担して、一番その担当を持たない私がそういう社会活動室の室長というような任命を自らを辞令を出して、そしてもう即動かさせていただくという中に、5年前の第日本大震災の東日本の大震災の時もうすぐ動かしていただいたんですけども、今回は特に若者がどんどん中心となって動いていただいているということで大変嬉しいし、 まあ、こういう中に非常に大きなまた絆を得ていくというのをまた再発見していくと。ですから、まあ、世の中に学校でもそうですけども、政治経済社会というですね、そういう項目がこうあるわけですけども、やっぱり今からこういう動きをこうしてますと、社会経済政治ということで、やっぱり社会の中に大きな今先生がおっしゃったような事業の承継、事業の創生と、そういうものがどんどんこう生まれてくるというですね。ですから、いかにこの社会というフィールドをですね、大きく捉えて、そこにいろいろな、今回その革命という言葉を先生から革新とか改革とかですね、まあ、いずれもこの言葉は私大好きで、やはり常にその新しいもの、あるいは変えていく、あるいはより良くしていくということに向かうというですね、これ のいわゆるエネルギーということが全てに好転していくというですね、まあ、そういう意味で、まあ、今回 その問題はやっぱ震災から受ける大きな、逆にこのエネルギーを出していくということが、まあ、新発見であるというふうに言ってもいいかと思ってますね。まあ、今まで東北、東日本の時は、まあね、皆さん方も幾度も言われるんですけど、させていただいてつもりだったけど、何かやっぱり何か自分のものではなかったというか、今回も自分のものであるというですね、これは大変またいい形で伝えていくことができるということができるかと思うんですね。
そうですね、今回も震災もこう震災が起こってみていろんなことを考えましたけど、その前に考えていたかなっていうと、どうだったかなってね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりその事前に準備をしていくことの大切さ、そして、まあ、その中でもやっぱり社会の中でどんな風にとか、で経済もあります、もちろんね、政治いろんなところありますけれども、自分がどんな風に動いていくかということになってくるかなと思うんですが、もうちょっと事業承継のことについて、そしてまあ、それを取り巻く社会ということについてね、はい、ちょっと話を進めていきたいと思うんですが、事業承継って水野さんどんなイメージ持ってる？ごめんね、
後を継ぐ、はい、後を継ぐ会社、
そうでしょ、
よく同族企業とかあったりしますよね。
そう、
父から子に伝えていく、
うんうんうん、そうですよね、
っていう感じ、
伝えていきますよね、はい、伝えていくとき何伝えるんだろう、
代替わりするので、
そうそうそう、
従業員さんたちにこの人に変わるんだよっていう心構えもしてもらわなきゃいけないと思いますし、
確かに心構え
ですから、うん、その先代としては、うん、こう息子をよろしくなというか、
そうですよね、
その認めてもらうような土台作りですよね、
うんうんうん
うん、とあとお金、
お金、そうそうそうそう、はい、確かにね、この、私たちこうファイナンシャルプランナーとかエンディングサポートチームでやっているときには、どうしても株式評価を下げるとか、お金のことをね、あ、分かった今皆さんどうでしょう、株式ね、そんなものを下げるとか、お金のこと大丈夫かな、この後継者でとか、この企業は回っていくのかなって、そんなことを考えてきましたけれども、最近もっとウェイトが大きくなっている部分っていうのがあるのかなと思うんですが、これをちょっとラジオを聞いている向こう側の皆さんに分かりやすいように、はい、内藤先生、一体何がこう、はい、入ってきてるんですか。
一つはっきりしていることは、
はい、
形のあるものと形のないもの、この二つを同時に引き取らなければいけないのが後継者さんなんですね。なるほど。形のあるものというのは決算書の中身、お金や財産、会社の株などですね、はい、形がないもの、これは今までの経営者さんが作り上げてきた会社のブランド、イメージ、歴史、そのような形のない価値なんですね。
なるほど。その形のない形っていうのがクリア先生持ってらっしゃいますよね。クリア先生のブランド、うん、ねえ、まさしくそうでしょ。 それ先生どうやってこう受け継ぐんですかね。クリア先生どうなんでしょう、これ。
そうですね、はい、例えばクリア先生のように一人の天才がいたとする、ね、この天才は自分の努力と自分の感性と、はい、そして出会った人脈、タイミング、そういうものを生かして形に変える力を持っています。ですがこれは見方を変えると一人の職人芸であるわけです。例えば伝統芸能とかね、有名な黒田節を踊るとしても、その槍のさばき方というのはその名人しかできないわけですよね。だけれど その槍のさばき方や伝統芸を映像で残す、もしくはきちんと分解してフラッシュカメラで撮って一個一個動作確認をする、そういうことができる時代になったわけです。
なるほど、そっか。ああ今ね、あ映像に残すとか、はい、一つ一つそういうふうにちょっと分析して残してい く。栗谷先生、自分のがそんなふうに残ったらどうでしょう。
とても昨日もですね、先生を囲んでということですね、懇親会させていただいたんですけど、やっぱりそのメンバーたちがすごいなと思うのは、それをうちのニューパラダイムという月刊誌を出してますね、
は
い、
ありますね。
そこに今おっしゃったようなことをどんどんどんどん、まあ、私のいいところの部分もあるし、はい、それから新しく自分たちが作ろうとしている部分、だから先ほど革新とおっしゃったんですけども、そこのところがこうどんどんどんどん今こう高まりつつあるという、おそらくですねこれが未来は全国紙になっていくんではないかなという予想を持っています。
すごい。
ですから今おっしゃったように、本当にありがたい言葉をいただいたんですけども、はい、クリアという個人というものから、本当に組織というものにこう変わっているという、もうすでに半分以上そこ のところまで進んでいるというふうに私見てるんですよね。ですから時々言われるのはクリアさんというよりも近代系さんと言われる率が今高くなっているんですね。ですからその辺はもう自然とその意向がなりつつあるということで、大変私個人的には嬉しいし、そして私自身も非常に152歳まで生きるだろうというオールドパラモイだろうと自分なりの
ですね、おっしゃってましたね。
また新しいですねフィールドというですね、はい、やっぱりそこのところにしがみつくということなくて、今先生がおっしゃったようにやっぱり自分は自分のフィールドをちゃんと持っていって、ウイングをみんなで広げていくというですね、そういう意味ではやっぱり本体というですね、そこの部分についてはどんどんどんどんもう移行が始まっているということで、大変嬉しく思っています。
昨日ね、内藤先生の講演、ね、セミナーがあったんで、はい、それを職員の皆さん聞かれて、ね、その中でじゃあもう動きが出てきてるってことですね。
それと、はい、そういうやっぱりみんなすごいなというのはたくさんの人が受講した、これ全く自由の状態で、はい、全く強制しないで、で見事にですね相当な人が受講したということは、非常にそのアンテナを持っているということですね。私も正直言いますとね、はい、もっと少ないと思ってたんですね。その時間帯からして、非常に私たちもハードで仕事してますから、3時の時間というのは非常に取りにくい時間だったんですね。それであんなにこう人が集まったというのは私もちょっと驚きで、これはもう完全に自分たちがやっていくというそういうところがもうすでに相当のところまで来ているということで、非常に嬉しくなりました。
確かに事業承継に関する興味というか、関心はすごいものがありますよね。
昨日もね、ただそれがですね、はい、きちんと熊本の場合はまだこのフレームになってないという、
なるほど。
そこに今回内藤先生がお見えになることによって、これがいよいよ本当に動くということが、昨日が始まりかなという感じがしますね。
はい、事業承継のご支援をしていると、はい、まだ気づいていらっしゃらない方々、眠っている方、これが非常に多いです。今回熊本は地震によってそれが起こされたんですね。もう寝てられない状況になっちゃった、お父さんお母さんが作ったものが目の前で壊れてしまった、でも自分で立て直すにはもう年齢がね、年齢ですということになった時、これは若い方々とタイアップしなければいかない、ね、これね、私いつも言ってるんですが、事業承継というのは船や飛行機、電車、動いているもの、この動きを止めないで運転手が変わることなんです。
確かに
会社経営ってそうでしょ、
止まったら、ね、ダメですよね。
止まったらダメですよ、
はい、
でも今回震災で無理やり止められちゃったんです。だから遠慮せずにきっちり乗り換えてください。譲る側はしっかり譲る、受け取る側も心を入れてしっかり受け取る、その時にね、やはり遠慮があるんです。頑張ってきた人や今まで会社を作り上げた先輩に対してこんなことを言っていいのかな、あるいは自分なりの考えを入れちゃって大丈夫なのかな、例えば今まで売っていなかった売り方にしていいんだろうか、長野で日本酒を紫の綺麗なガラスの瓶に入れて売った女性がいます。外国人の方です。この方がそのお酒の酒蔵の大元に入ったわけですけれども、彼女は日本酒はフルーティーなワインのような売り方ができると言いました。 当時の人や明治生まれのおじいちゃんおばあちゃんは大反対しました。そういうことがね、熊本でも起きると思います。
確かにね。
ということですね、あの今先生おっしゃったように、あの、はい、私の経験でですね、あのうちの、あの父は戦前、あの1000名ぐらいの社員の経営者だったんですね。それが戦争によって引き上げで全部が壊れてゼロになったんですね。ところがやっぱりその経験からやっぱり私の子供の時代にやっぱりいろいろ教えようと思うと思うんですね。でもその言ったけども、その後は何を言ったかって言ったら、私はこうなりたいって言ったら空よかばい、で今度はこうしたいって言ったら空よかばい、でまたよかばい、最後はどうでもよかばいって言ったんですね。ということは完全に任せてるんですね。いや、言うなればその父が私に全ての物事を完全にあなたがのものですよ、あなたの人生ですよと。全く今あの内藤先生がおっしゃった事業承継の、もうともかく任せると。
任せたら何か生まれるかも、ね、
そして今ですよ、本当事業承継についてこれからも今入り口に来たのかなという感じ です。番組がですね、そろそろ時間となってきてしまいましたので、ですのであの
これは
次回さらにここからのですね話を深めた形でご紹介したいと思いますので、今週皆さん本当に気になったと思います。
そうですね、
具体的な手法ですとか、本当に
皆さん聞いてください次 ね、
見えないものというのは本当にあの伝えることができるのかどうか、そして今の熊本にとってどのような事業承継というのが必要になってくるのか、詳しく2週間後この時間にご紹介したいと思いますので、またお付き合いいただければと思います。お二人ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして2週間後また同じ声を聞くことができますので、ぜひ皆さん次回はですから6月23日木曜日の午後3時30分からです。さらに詳しいお話をお伺いしていきますので、どうぞお楽しみに。ロコ先生もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。